ってるよね。まあっていう状況の中で、今日はちょっとアマチュアからプロや、アシスタントからプロになる、ちょうど2日前外苑でチーフの子がいて、アシスタントの、M 君、
外苑スタジオ
の M 君、3年間いて、
スタジオに、
でもう撮影終わって片付いてる時に、ティムさんちょっと相談していいですか、みたいな、つけたいカメラマンがいたんだけど、まあつけなかったと、で今、まあ、第二候補みたいなカメラマンいるんだけど、ついた方がいいのか、それとももうこの
一人で
やった方がいいのか、どういう基準で考えればいいんだろうな、みたいなっていうのは聞かれて、まあちょうど今度そのポッドキャストの発信するよっつって、まあ俺正直その時に何言ってあげたかっていうと、よっぽどその人からなんか学びたいことがない限りつく必要ないんじゃないかなと思ってて、
そもそも第一候補じゃないんでしょ。
そう、まあ第一候補じゃない。ただでその時にこういかに日本が今複雑な状況かっていうと、なんか日本って面白い状況で、一部のジャンル、例えばビューティーグラビア、赤文字系のファッション、カタログ系のファッションはつかない限り、なかなかその業界入りづらい状況ではあって、だから例えばじゃあ第二候補であろう、まあ大活躍してるカメラマンだったら、で同じやりたいジャンルだったら、まあつく価値はおそらくあるんじゃないかなと思うんだけど、そうじゃない場合は、かつ例えばじゃあその果たしてそのジャンルそんなに取りたくはないんだったら、もう個人で一回とりあえずその3年間スタジオでいた分は、まあ、お金ある程度たまってるでしょって、はい、なんか機材が揃ってますとか言って、じゃあもう作撮りやって一回ブック、ポートフォリオをちゃんと作って、でやっぱり聞いたら、まあスタジオいる限りはまあちょこちょこ作撮りしてるけど、まあちゃんとはやってないっていう、
まあ時間も
ないしね、ってことはブックはできてないね、じゃあまあ1年ぐらいかかるだろうって、じゃあその1年ぐらいもう思いっきしポートフォリオ作った方がいいんじゃないかなっていうアドバイスはあげたんで、ただ俺の中ではまあ彼にも言ったんだけど、大きなやっぱり決め手っていうか、その自分のセンスに果たしてどんだけ自信があるのか、自信あるんだったら何ならスタジオだって入る必要ないと思うんだよね。そうそうそうそう、要するに自分で自分を磨く才能みたいなのあるんだったら入る必要ないかもしれないけど、その才能がないんだったらついてても価値があるんじゃないかなと俺思うんだよね、いずれにしても。やっぱスタジオってロケ足やっぱ違うかな。
いやもう難しいんだよね。俺はさ、ついたことないからさ、師匠もいなければ、
それこそその
スタジオ経験もないわけよ、
その行方を教えてよ、どうやって、そもそもスタジオ経験なしで、
そもそも、まあ、俺アメリカにずっと住んでて、アメリカで、まあ、その全然違う学部の学生だったわけよ、生物学部だった、バイオロジーだって、そう、ただまあ、アート取んなきゃいけないじゃん、まあ、アメリカの、ね、大学って説明するとその何に学部とかないからさ、その単位を満了すればそこ卒業っていう、だからそのバイオロジー生物学部だったら生物学部の単位をユニットをどんどん取ってて、それが満たされれば生物学部卒業って言える、で、まあ、アートの学部取んなきゃいけない、で写真好きだったから写真を撮りました、でその時に撮った写真の先生、まあ、モノクロの本当フィルムの、まだフィルムがあったじゃないからちゃんと、撮って、でもすごい真面目に勉強した、大好きだったからね、じゃあなんか、まあ、その、まあ、教授プロフェッサーに、お前はプロになれるかもしれないみたいなことを言われちゃったから鵜呑みにしてさ、やっぱさ、なんかそういうの嬉しいじゃん、言われるのって、大学 の, その写真家出たところでプロなんかなれないんだよみたいな、でもなれるかもしれない、それぐらいちゃんとやればなれるかもしれないって鵜呑みにして、俺はバイオロジー卒業した後も居座ってフォトも撮ったわけ、だからまあなんていうの、単位をダブルで取って卒業して、でニューヨークに渡ったわけ、まあ仕事ないじゃん、で、まあ、そこでさ、もともとクソ真面目にアメリカの写真アートの写真をやったわけ、それこそスティーブン・ショアとかさ、アレックス・ソスみたいな写真が大好きで、
なるほどね、
ずっと撮った、そういうのを撮った、まあ、日本人が そういうのを取る、うん、でさらに、まあ、あとベッヒャーとかも好きだったからタイポロジーが好きだったから、まあ、タイポロジーの人もやりつつ、まあ、やってました。でニューヨークに行けばフォトグラファーになれるだろうって甘い期待の上に行きました。なれねえ、なれるわけだよそんな写真で。どうしたかっていうと、まあ、ファッションすごい好きで、うん、まあ、写真で食うならその自分のアートか商業とファッションぐらいかなしか持ってなかった、うん、だからちょうどニューヨークコレクションやってて、ニューヨークファッションウィーク、あの俗にパリコレとかミラノコレクションの一つのニューヨーク そのコレクションに潜り込んで、要はね、
うんうん、
潜り込んだら、うん、まあ、そこでちょっとあの出会いがあって仕事もらえるようになったと。で、まあ、なんやかんやラルフローレンのなんか広告取ったりとかさせてもらって、うん、運いいことにね。で、まあ、ビザ切れました、日本に帰ってきました、はい、仕事ありません。まだ SNS はそのインスタだってさほぼない時代にさ、うん、俺のことは誰も知らないわけ、うん、それこそ本当震災直後2011年だから今11年前、うん、そう帰ってきて仕事ないわけよ。で、まあ、スタジオに一緒入ったの一応ね。それは本当みんなと同じ、そのどうすれば写真家になれるかって道筋が全く見えなかったの、
うんうん、
でも経験上学校出ました、うん、で一通りその写真の歴史とか、うん、そのセオリーとか写真の作り方、その自分作品の作り方とか学んでました。で商業の仕事も多少噛んでました、うん、でファッション好きで、まあ、ファッション周りの友達もいっぱいできて、うん、そのいましたと。でも日本に帰ってきて仕事もないし、ブックをどこに持っていくかすら分からない、出版社が何があるか知らないみたいな、うん、まあ、じゃあとりあえずみんなやるから、まだみんなやるからね、みんなやるから、うん、じゃあ入るかスタジオ入りました。まあ無理だよねだってアメリカに10年住んでてさ、10年近く住んでて日本のシステムに入れてたら無理じゃん、
うん、
雑用から入って、
何を無理に感じた第一こう抵抗があったっていうか、
まずできることをやらせないというか、そう能力を見ないじゃん別に、
うん、
みんな同じことからスタートしましょう、うん、同じことしましょう、はい、順を追ってやりましょう、はいはい、雑用から入ってトイレ掃除から始まって、
う
ん
う
ん、
そうだね。
でテストして機材組み合わせたら、じゃあ、 足サブで入って、うん、でそれができるようになったら一人前一人で入りましょうみたいな、うん、まあそれは分かると、
うん、
たださ、別に俺プロのアシスタントになってるわけじゃないからさ、
うん、なるほどね、そうだよね、うん、
できたところでね、うん、で自分の作品撮れるわけじゃん、
うん、
でまあいろいろ、まあそのまあ妬みとかひがみとかもありつつ、そのまあ俺が広告撮ってたから昔さ、それでいじられたりもしつつ、まあその先輩とかにね、
え、広告撮ってたの、
ラルフローレンの広告をちょっと通したことがあった、ニューヨークでね。
あ、ニューヨークでね。
そう、まあたまたまそのもう本当に別に俺の仕事じゃないんだけど、たまたまできない人からの依頼でやってくれないかみたいな、仲良くなったそのアメリカ人からでやってたとか、パリコレ撮ったりとか、で一応媒体持ってたし。
パリコレはどうやって入ったの？
普通にニューヨークでその潜り込んで仲良くなったフォトグラファーが、
うん、
パリでも撮るから、友達パリにいるから、うん、パリ行ったら入れるよって言われて行ったの。ニューヨークパリ近いからさ、うん、で安かったし、
うん、
で本当にそれこそ1泊8ユーロとかのホテル泊まってさ、うん、ゲートのとこに泊まってパリでずっとやってで帰ってきたの。でさ、やっぱまあいろいろそういういびりみたいなのも もちろんあった、まあ、それはしょうがない人だからね、別にそれはいいと。である時そのスタジオ内で、うん、なんだろうね、スタジオマンの写真を展示してクリティックしようって言われて、
お
なんか面白いね、そのスタジオもね。で、あ、面白いじゃんと思ったので見るとさ、まあひどいの写真がでさ、スタジオマン歴3年とか7年とかも人2人ぐらいいてさ、うん、の人の写真がさあまりにひどすぎて、
うん、
あれちょっと待てよみたいな、俺何やってんだろう、別に俺こんなことするために、ね、さ自分の写真も撮れないようなできないのに無理だろうと思って、その場でやめますって言って、
うん、
俺はプロのアシスタントになりたいわけじゃないから、
うんうんうん、
もちろん
どのぐらい行ったの、
2ヶ月と
本当ね
2、3ヶ月本当に、
はい、
だから早く気づけてよかったけどね、うん、それは。でやっぱりそのしたいことをするのがいいなと思って、で市長に、うん、本当はだから市長に作るってことも考えたの、
うんうん、
そのスタジオマンやって市長に作る、ただまあ運がいいのか悪いのか、
うん、
その日本に帰ってきた段階でさ、もう20代後半だったからさ、
うんうん、
やっぱりでも時間がないわけじゃん、
うん、
で考えて、いやじゃあ自分で仕事しようっつって、でいっぱい友達いるしさ、
うん、
で終わっ、まあ、それやめてさ、ちょっとまあ充電期間を置いて、でニューヨークに帰ったわけよ、
うんうん、
そしたらさ、ニューヨークの友達がさ、何やってたんだみたいな、いやビザ切れて日本に帰ってて、って言ったら、いや仕事あるから、うん、 俺と一緒にイタリア行こうぜっつって、イタリアで地域の仕事したりとかさ、そういうのでまあ仕事いっぱいいろんな人からもらって、思ったのはまあ自分が本当に好きなとこにコミュニティにちゃんといて、で一緒にその編集だったりデザイナーだったりと育っていけば仕事来るんだよね。それはお互い認め合ってるからなんだけど。
でそっからどうやって日本に
突入したの？まあ、アメリカの仕事もらってさ、あの GQUS の仕事だったのそれ、もらって、でその GQUS の仕事を日本でやらないかって話が一個あって、でそれはそのフォトグラファー日本に来ると、で手伝いしてくれないかみたいな、でまあすごい仲いいやつだったから、まあ、フォトグラファーっていうかジャーナリストみたいな人で、で仲いいから普通に、まあ、一緒に通訳しながら写真撮ったりしたのね。そしたらそこでいろんな人を紹介されて、まあ、ファッション周りの人、でも挨拶しました。で次に別の案件でミラノコレクションとか久しぶりに撮ってくれませんか、あじゃあ行きますって言って、そのピッティってミラノの前にピッティっていうあのフィレンツェでメンズの服の展示会がそうあって、そこにまあ行ったら、まあ日本で紹介されたファッション系の人みんないるわけよ、何やってるんですかみたいなじゃん、で仲良くなって、そこから案件で仕事もらったりとか。
なんで向こうに残んなかったの？
まあ、ビザは切れてさ、本当にそれだけよ、
それだけ、
それだけで。やっぱねニューヨークに行くのタフだったね、ちょっとね。
こっちにじゃあ帰ってきた時なんか営業らしいっていう営業は、
俺ね営業一回もしたことない。
本当
俺ブック持ってたことない。
作ってはあるの？
なんか、まあ、あるっちゃあるんだけど、なんか常に仕事でさ撮ってるからさ、なんかもし何か持ってこいって言ったらさ、家にあるその雑誌で持っていけばいいやと思ってるから、
なるほどね。
そう、もう全然俺一回も営業したことない。別に自慢でも何でもないけど、なんだろうね、まあ、まあ、本当に運がいいのは英語は喋れたとか、で、まあ、その時珍しいシノゴ、ずっとシノゴのカメラで撮ってたから、シノゴ使ってる20代の若者なんかいなかったの、今はねだいぶまた戻ってきたけど、当時本当にシノゴだけでやりますみたいな、フィルムだけやりますって人が本当にいなかったから、まあ面白がられですと、
なるほどね。
でまあいろんなもう出会いだよね、全部自分の力じゃないからさ、こんなの人の出会いでいろんな人が必要としてくれたから俺仕事できたから、そう。だからなんかね、師匠についた方がいいとかスタジオをやった方がいいって内側に俺言えないんだよね。ただスタジオもすごい大事だし、もうロケ足本当にお願いするし、あの技術は、
そう、ね、結果的にはできないと結構大変だよね。
大変だ、そう、でライティング組めるんだけど時間がないからさ、来てもらわないと始まんないわけよ。俺はやっぱ写真撮ることに集中したいからさ、そういう機材周りはやっぱやってもらいたいんだよね。ただ作風の固定、作風スタイルって、まあ、前回さ、今度質問かみたいな話あったけど、まあ、やっぱりその変化は大事よ。スタイルが変化するのは大事だけど、ある程度芯にないとやっぱきついのかなっていう。で俺は運がいいことにアメリカで散々写真撮りまくって時間あったしさ、ある程度まあ映画見まくって写真撮りまくって、ある程度芯にこの撮りたいとか、俺が撮ったらこういう感じだろうってのができてたから、
なるほど、ね、
もしかしたら使いやすかったかもしれない。
ある程度もう自分の中でやりたい写真の方向性は決まってたから、
そう決まってて、そうそうそうそう、
あのだそれも多分大きいだと思うね。その方向性が決まってるんだったら、変な話道も見えてるよね。
そうそうそうそうそうそう、だからどんなことをしたい、こういう仕事来たらどういうこういうの撮ろうとかっていう、なんだろうね、そういうビジョンは確かに見えてたから、あんま迷わないんだよね。
なるほどね。
もちろんでかい仕事の前にさプレッシャーかかってさうってなるけど、やっぱ見えてるもんね、昔から。
でも今こうやってもう何年日本でやってるんだっけ？
今11年か2年か。
じゃあ、例えば若手で写真家になりたい、プロでやりたいみたいな、なんて言ってあげるの？どうやってどうしたらいいって思う？
いやだからさ難しいんだよね、それがね。
ね。
できるよとは言うんだけど、だから俺はすごい別に自分の直接的にアシスタントじゃなかったんだけど、すごいまあ面倒を見てるやつがいて、見てるやつがいて、まあ近藤君も知ってるけど、近藤君の先輩のその広瀬、そう、まあ、そいつは市長につかずに一人でやりますって言ってやってるもんね。だからなんかまあその自分の撮りたいものがあればそれを撮ればいいじゃんっていう俺はスタンス。
なんかね、俺よくあの日本にいる外国人のカメラマンにもそういうねインスタで質問とかどうやって やってるのっていうよく聞かれるんだけど、 思いのほか俺の第一アドバイスはやっぱスタジオある程度経験した方がいいよっていう日本の独特の、
まあ、そう日本は独特なんだよね。
やっぱり最低限の指示をできない限り、例えばすごい優秀なチーフが入ってこういうイメージで撮りたいです、あじゃあ組んであげますっつっていたらいいんだけど、大抵ってやっぱしょあのスタジオのやり方も割と言われたままでやるっていうのがあるから、うんうんうん、その言われたままをやるっていうのをじゃあどう伝えるかっていうのはすごい重要になっていくから、うんうんうん、でスタジオの仕事をやらざるを得ない限りはやっぱりある程度まずスタジオを知らないといけないなって俺は思うので、うんうんうん、最低限でも半年ぐらいは行ってた方がいいんじゃないかな。
俺だダメだ俺で失格
とはいえ、あの俺思うには自分はできるっていう感覚みたいなのあるじゃない、
うんうんうん、
でそのでかつその仕事に対しての理想像みたいな、うん、でその理想像がと現実やっぱりギャップはある、うん、でまあその理想像によってそのギャップ大きいか短いか決まると思うんだけど、うんうん、そのギャップ埋めるにはやっぱりある程度現場って仕事の日本の仕事ってどういうもんなのかっていうのを体験しないとなかなか自ら教えてくれるところってないと思うね。で、残念な話で今媒体でカメラマンを育つっていう気持ちでやってる媒体ってなかなかいない ね、
ないね、
うん、でたまたまなんだけど俺は運よくそういう媒体には一つであって、だから仕事始めた時に俺初仕事ではない2回目のか3回目の仕事バッファーアウトだった
の、ね、
でバッファーアウトの編集部やっぱりすごい優秀で、うん、ものすごいカメラマンにダメ出しも指導もしてくれるのね、こうやってあるいはもっとこうやれとかこういうの見たいとか、うんうんうん、こういうのなんか写真を見る力持ってるのね、うんうん、ある持ってる、まあ、編集部大体ある程度みんなもちろん写真編集やってるから見てるんだけど、そのそれぞれのカメラマンの構成の中で見極める写真の見方をこうしてくれるっていうか、でそれでそれに沿った指示っていうか、あるいはアドバイスしてくれたりするから、かつ向こうでまあ編集部もちろん人によってスタイル違うから、たまたままあ4人か5人がいてなんかこう回してたっていうか、
なるほどね。
そうすると全然違うスタイルの編集部でこう体験していく、で一回それ体験したら大体そのパターンって他にどこにも出会えるっていうか、ある程度はもう心準備ができてるっていうか、仕事のしかで、それがあったから実際俺ロケ足2回しかやってないんで、そのカメラ、まあ日本のカメラでそれ、まあちょっと後で話すんだけど、だからその経験がなかったらもしかしたら
今
がないかもしれないなと思うんですよね。でかつ、まあ、当時俺いつ始めた15年前ぐらい、ちょっとそのぐらい前、
独立した時、
その初仕事をそれこそ
開演の
後展示会やってる頃だったもんね、アジアンフォトアーツやってる頃だ、もうかなり昔15年前ぐらいだ
よね。そのくらい前か。じゃあ2人
23歳ぐらいとか
で、そうだから15年前ぐらいだった。その当時は、まあ、変な話、外国人割と珍しかったんだよね。そんなにはいなかった
外国人フォトグラファー。確かに
俺あの役者撮りたい気持ちで挑んでたから、うんうん、やっぱり第一言われるのは果たして分かるかみたいな、その仕事の雰囲気みたいなのを、うんうんうん、で今になってはそれどうも外国人だけじゃなくて日本人でも実はこの業界ってすごい独特な風味を持ってるっていうことを理解してないっていうか、こう旗から見るとね、簡単には見えてて実はすごいいろんな特殊ななんかこうところがあって、それ分かんない限り結構こうすぐあ合わないんだって。でかつ日本ってこうあの多分アメリカと違って余裕がないっていう状況の中で常にやってきてるから、うんうんうん、そうすると結構厳しい条件である程度仕事できないといけない、うんうんうん、最低限でもそれクリアできないともう向こうがいやもうちょっと今回で終わりみたいなっていう、うんうん、多分考えてる人多いんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、編集部の中で。
まあ、だから
ある程度はロキアシでもかスタジオ俺入った方が体験した方がいいと思うんだけ ど、ね、じゃあいざそれを体験した後でじゃあ何年つくかっていうのを、うん、やっぱりどんだけ自分自身っていうか自分のさっきコウさん言ってた通りそのイメージがやりたいことに対してのイメージはっきりしてるかっていうのを
大事だよね。
大事だよね。
大事だし、その例えば師匠につきました、うん、ついてその先師匠と同じスタイルできないわけじゃん、
うん、
自分のスタイルがないとさ。
っていうかそもそもさ、これ変な話、日本ってさ師匠って言うんだけど、うん、弟子師匠の関係にはなってないところ多くない？
おいおいおい、搾取してるだけでさ。
そう、いや、あのついてはいるんだけど、うん、すごい有名な、ちょっと名前言わないけど、うん、有名なカメラマンのアシスタントとあの GQ のパーティーで会って、
はいはい、
うん、でその人独立しましたって俺のところに挨拶しに来て、あ、そうなんだみたいな。で写真見てくださいって言われて、え、なんで俺が写真見るかみたいな。でまあ、話聞いたらやっぱりそのついてた有名なカメラさんなんかほとんど写真の話してないの
よ。
その技術はやっぱり盗んではいるけど、その人のでも写真に対しての思いっていうか感性があんまりこう染み付いてないというか育ってない、うん、そうするとね迷子なのよ、
うん、
でやっぱね写真見ると
迷子
まんまなんだ。
あ、なるほど、ね、
そのついてた人の技術だけど、その人の技術ってあくまでその人の感性に応えるためと、まあ業界のポジションのためにそのスタイルというかそのやってる仕事の場面にあって、この若い男の子の感性まだ育ってないからスタイル先に走ってて技術先に走ってて写真になんかこう物足りないっていうか、
なるほどなるほど、
あるじゃない、なんかこう熱意感じないっていうか。だけどなんかその中でプライベートで友達をなんかボクシングジムで撮りましたみたいな、うんうんうん、その写真がすごい生き生きしてて、
うんうんうん、
これ何っつって、いやこれ友達たまたま撮ってましたみたいな、いやこれが一番生き生きしてる。あ、そうかみたいな。でその時に感じたのは、でその師匠とそういう話してないのみたいな写真、うんうん、いやこういう話されたことない。で彼と話してるとパーってこう寄ってくんだよ、そのバーでね、他のカメラマンたち。気づいたらみんな実は写真の哲学の話、もうなんかこう濃度乾いたかのように、なんかここで今こういう話したいよねみたいなってすごい感じて、でその時まあふっと思ったんだけど、その後ちょっと意識的にスタジオマンとちょっと会話しようと思ってて、で話すとやっぱりもうみんな似たような状況で迷子なわけ
だね。
やってるんだけど自分たち何をしたいか、どうしたいか、どこ行けばいいのかって分かんない。
うん、
でそれ何なんだろう、その熱意不足なのか、あるいはそのこうやって職人の技みたいなひたすらやってるうちにこなしていく作業に慣れて、感性から発信するような、
技術はね高まるけど感性が鈍っていく、
ね、鈍っていくか、なんかいかにそういうで、まあ、今コウさんみたいになんか映画見まくるとか写真見まくるっていうのもあんまり感じないんだ
よね。あ、そうそう、それはねめちゃくちゃね、最近の、まあ、まあこれはもう本当老婆心だけどさ、最近 の、 その若いスタジオマンとか話すと思うのは、本も読まなければ映画も見ないんだよね。
そう
でさ、あ、今から見ますって言われて、いや今からじゃ遅いのよっつって、これを思春期に14とかで見とかないと、まあ、あとから全然いいんで見る分にはいいんだけど、その受け方が違うじゃん、
うんうん、
だからこれをもっと早くに出会ってればもしかしたら作が良くなるかもしれない、
うん、
じゃあ今もっと他の映画出会ってたら気持ち作良くなるかもしれないじゃん、
うん、
じゃあやっぱそのインプットの作業をやっぱり惜しみなくやらなきゃダメだよ、うん、時間がある時は常にインプットを使わないとやっぱね、そのアウトプットできないんだよね、
うん、
写真って。
そうだよね、
本当にね、文学読まない、本を読まない、その本とかってのはさ、そのビジュアルじゃない、その映像化されてないものの、うん、その感性じゃん、まあ、それも写真大事なんだよね、
うん、
写真って無から作らなきゃいけないからさ、うん、雰囲気をね、だからそれ大事で、映画とかはさ、その映画って役者とかの演技とかライティングとかのそういう細かい総合芸術が映画だから、どっちもやっぱりやっとかないと、
うん、
結構ね、引き出しがなくなって仕事できなくなると思うんだよね。
でも師匠大事だと思うんだよね、正直俺は。俺 あのもうデビューしてから師匠見つけたんで、まあ、ずっと憧れてたウィン社に。
ウィン社だよな。
そうそう、でもう会った時に弟子取らないっつって言われて、でもそのすごい熱意持ってこう接してたら、こういう本当に弟子のようなアプローチで全部こう技術じゃなくて知恵を盗みたい気持ちで初めてって言われたんだよね。でウィン社も20年間やっててさ、中国パリとかニューヨークで活動してて、アシスタントはいたんだけど弟子っていう弟子名乗る人はあまりいないから。
なるほどね。
それで3回目かなんかお茶してる時にやっぱ弟子にしてやるわみたいなっつって、あのでももうカメラマンでやってたからもうロケアシェっていうのを1回もやったことないんで、アシスタントしたことなくて、写真本当に見てもらって、でもそれもすごくてさ、出会った時に まず1年間声かけてたんだ、ずっと追いかけてて返事もすら来たことない、事務所まで香港にいて今パリにいるんですみたいな言われて、うわすれ違ったみたいな、つい昨日出発しましたみたいな言われて、でところで会った時に実はその1年間ずっと俺の写真を見てたんだって。でインスタグラムもチェックしてフェイスブックして、会った時に俺のことをね全部してたのよ。無視されてたんで見てたんだって、どんだけ俺がその熱意を持ってるっていうか。で会った時でさえやっぱり 2,3 回ぐらいこうやって話して考えてたんだよね、果たしてこの人を弟子にするべきかとか。でいざ弟子入った時にもう言われたことというか課題に出されたものを全部自分にぴったりな、ああそっかみたいな、こういうふうにこう指導を受けるっていうか。でまた半年後、まあ、ウィンが香港に帰ったりなんか世界で活躍しててまた帰ってたら、じゃあどんなもん撮ったのちょっと見せてごらんっつって、まだ見る前にまず俺の今やってる仕事でもうめっちゃダメだし、ダメだしというかこう今こういう心の状況で仕事してるやろみたいな、なんでそんなこと分かるんだみたいな、見て写真で見て分かるっつって言って、で写真見てやっぱりね、こういうこう もっと自分自身持ってこういうことを求めてるっつって、でそれまあ 2,3 年ぐらい繰り返してたんで、である時にその作ったものを見せてたら、もうあんま言うことないわっつって、でなんかその時今でも覚えてる、なんか自分でハッピーっつって言って、写真この写真ハッピーみたいな、いやハッピーですよみたいな、じゃあもういいんじゃない俺の言うことあんま聞く必要ないよ、もう俺おっさんだしっつっててい
やすごいよな、それすごいよね。
なんかもうその時にあの六本木で会ってたんだけど、タクシー乗って一方ですごい開放感っていうか、なんかようやく認めてもらったというか、いいねって言われたのと、一方でか終わったかみたいな、なんかすっごい絶妙なで、かつ何言われたか、もうこれから君は家族だよっつって言って、要するに君が歩き出すまで俺見てたんだけど、歩き出した時にはもう俺はあなた危ないとこ行かない限り面倒見るぐらいだけなんだよっつって、あとは自分で歩むんだよって。で本当になんかちょっとあの変な方向かなんかちょっとこう罪悪感で、また同じくね写真で感じるかなんかでそういう連絡くるのよ、どうなのみたいな、そこ大丈夫みたいな、うわすごいなと思ってて、その意味ではまあすごいラッキーと同時にやっぱり俺もそれで学んだというか、こう分かってどうやって接すればその人のこうちゃんと良さを 見極めて、なんかこう全般的な業界に合うアドバイスじゃなくてその人に向いたアドバイスをするっていうような、
まあでも家族だわね。
そうそう家族で、でアシスタントたちともこう、まあこれ特に今日あのそれもちょっと話題にしたいなと思ってて、あのアシスタント扱いひどいのよ、
そうそうそうそう日本は特に
日本はね。でそれカメラマンにもかかわらず、なんかスタイリストなんかも3年4年間ノーギャラで頑張ってます、事務所の床で寝てますみたいなとかで、まあそれはそれでいいと思うね、そういう就業みたいな就業シーンみたいに育つし熱意育つのもいいんだと思うけど、人間扱いあまり受けてない時にはちょっとんって俺思うんだよね。こうせめて結果的に俺思うには下でも上でもクリエイティブな悩みみんな一緒だと思うね、悩むところは一緒だから、ある程度やっぱり人間として向き合わなきゃいけないなと思ってて、で なんだろう、アシスタントなアメリカでクルーっていう言葉あるんじゃない、うんうん、それ俺外立君の俺の一つのもう卒業した弟子に言われたんだけど、あのやっぱ俺について感じたのは、自分はただのアシスタントじゃなくて現場の一員として扱ってもらえる、あそうすると自分がいないと今やってる仕事成り立たないっていう気持ちがどんどん
責任感、ね、
責任感みたいで、責任感が生まれれば自分の成長っていうかこうモチベーションがすごい上がっていくっていうか、で今日の現場いかによくできるかみたいな思いみたいな、
なるほど、
それにつれ自分も実はすごい写真が良くなっていく、なんかそういうふうになんか接していこうかなって今思ってて、なんかちょっとねもう聞く話があまりにもひどくてさ、日本の起きてる、でそもそも今変なし不景気じゃないよ、うん、俺らの業界は、
まあそうだね、
うん、昔と比べたらだいぶ今ちょっと迷子になってるんだよね、うん、クリエイティブ業界は特にこうネットとのモネタイズっていうかがまだできてない状況もあって、うん、そうすると迷子なのに、もう人足りないのに、続く人が少ないのに、かつ人間扱いを受け入れないとなると
絶望だよ、絶望、将来
で、ね、映画なんてもうみんなすごいギャラ低いから、本当に映画好きでやってる人たち多いから、写真もやっぱりせめてその写真に対しての愛をみたいな、うん、持ったような周りとの、要するに明日たちだって写真を愛してるから、だから仲間、仲間意識みたいなある程度接せないとダメなんじゃないかなと言いながら今思ってるのが、ところでメイク業界はどうなのって、
そのまあでも今話聞いてて思うのは、うん、もう写真もやっぱり一緒じゃないですかね、やっぱりこう、うん、スタジオマンの話とかもね、うん、今してたけど、もう僕なりにこうカメラマンじゃない立場から見てて思うのは、やっぱりこう立ち回りだったり、うん、ライティングの組み方だったりっていう経験をするっていうことはすごく大事だと思うんだけど、うんうん、やっぱりそのどうしても日本式のこの見て覚えろとか、あのそのさっき言ったその写真の哲学的な話をあまりこう師匠と弟子でしないとか、そういうのもそうだけど、なんかこう自分の中にあるこう芸術性とかそういったものをこう潰しかねないと思うのね、長くこうそのしきたりの中に
染まっちゃうと、
そうだからさっき2ヶ月で飛び出してっていうのって、うん、多分そこが自分の中ですごく反発したところだと思うんです、うんうん、ここにいてどうなんだろうかみたいな、
まあもちろんすごい不安だったからね、辞めるときに辞めていいのかどうかみたいな、
結局その最初に言ったファッションやりたいならビューティーやりたいなら、うんうん、広告やりたいならって言ったら、日本ってこうやっぱりその線路に走ってる、まあ、いわば電車みたいなものに乗った人じゃないと、うんうんうん、その駅に行けないのあるじゃないですか、うんうんうん、だから結局その例外として英語が喋れて人に恵まれてっていう、そういうものがあればこう途中からねこう入っていくことは稀なパターンだと思う、できるのってその人の人間力とかこうなんて言うんだろうな、まあ生命力ね、その業界で生きていく力とか自分の中に秘めたものがちゃんと表現できる人は途中からポッてこう行くことはあっても、大概やっぱりこうその電車なり何なりに乗ってないといけないじゃない日本って。だからどうしてもやっぱりこうじゃあねスタジオマン決められた年数やって師匠を見つけてっていうのってやっぱりこうみんながそこを追いがち、うん、なんだけど、実はそのさっきね、うん、一番最初の話に戻ると、うん、ファーストのつきたかった人につけなくて、うんうんうん、セカンドで希望してるところでいいのかどうかってあったけど、結局師匠って僕の考え方だと、やっぱりこの全てをねこう素晴らしい人じゃなくてもいいと思うのよ、本当にここはもうどうしても自分は尊敬できるみたいな、ここにシンパシーを感じるとか、なんかそういうところがあれば俺はつくべきだと思うんだけど、そうじゃない、もし その例えば2番目3番目の候補の人にそこまで何かを感じないんだったら、もう自分でこう出てしまって外に出て表現するとかっていうのが自分をこううまくこう形成していくためには大事なんじゃないかなっていう気は、
自己形成がまだできてないんだもんねみんなね、
マサさんに例えばじゃあ今からメイクになり、プロのメイクになりたい時にどの道、今の日本の業界どの道歩んだらある程度チャンスが
いるっていうか、
自分でも思うのが、うん、結局この年齢まで40近くなるまでやってきて思うのは、もうさっき話にもあった通り、やっぱりこう幼い頃から自分が見てきたものだったり聞いてきた音楽とか、そういったもののアウトプットのに関係してくると思うんですよ。でめちゃくちゃそれ分かる気がして、だからなりたいんであれば、やっぱり自分の中にこういったものが美しいとか、こういうものがかっこいいとか、例えばなんかこういうシーンのこの感じが好きだとか、なんかそういった蓄積がちゃんとまずあるってことが、これからなっていく上ですごく重要なところだと思うね。だからまあ結構その今学校教育とかも たまにアシスタントで単発でこう学生さん来てもらったりする時とかあるんだけど、もうやっぱり基本教えるのは学校大事なことなんだけど、あまりにもさっき言ったみたいなこうメイクのこう歴史的なことだったりとか、こういろんな多様性みたいなものを教えることがあんまりないと。
学校ってメイクの学校の、
そうだからやっぱり自分でその辺をどんどんこう作っていかないと、もう学校卒業しましたでアシスタントなりたいです、現場見たいですって、もう本当迷子だし、なりたいのどうしたらいいかって言ったら、もう自分が本当になりたいんであれば、何を作りたいのか、どういったものが好きなのかっていうことを自分で理解することが大事かな。
メイク業界でこう司書に就くって大事なの？その どういう
同じだと思う。同じ。俺は、まあ、某こうアメリカで活動してる日本の女性のメイクアップアーティストに就きながら、まあ、ニューヨークと日本行ったり来たりしながらっていう時期もあったし、だけどその結局自分の中では何も恩恵受けてないのよ。その恩恵って言ったらおかしいけど、彼女は海外をベースで仕事しているだけで、僕は日本にいるから、じゃあさっき言ったみたいに雑誌の編集も何も知らないし、だからもともとビューティーの方でアシスタントついてたけど今ほとんど関係ないっていうのも、自分のフィールドが全くこう違うっていうのは、もう師匠の影響何も受けてない、そういう仕事的な影響を受けてないってことなんだけど、大事かって言ったら、なんか仕事をこう引き継ぐとか、そういうなんかこの紹介してもらうとか、そういったことを求めてちゃダメだと思うから。
そう、それはそうそうそうですよね。
そうだから結局その人の作品とか、その人の芸術性みたいなものから自分が何かこう感じたりとか、欲しいとか、なんか見たいもの、例えばその人がこういうハイファッションやってますとか、そういう撮影やってますっていうのを自分の目でその現場を見たい。メイクだったら、じゃあすげえフォトグラファーが来てて、すげえスタイリストが来ててっていうセッションを見たいっていうのがあるんだったら、どうしてもやっぱその人につかなきゃダメだと思うし、その景色をこう見ることに価値があると思うんですよ。
将来的にこの仕事をしたいからこれにつくっていう邪念はダメですもんね。
そうそうそうそう。
ところでこうやって今みんな、まあ俺らプロをやってるじゃないですか。なんかそのコウさんとかマスター、この今の状態で自分の磨きっていうか成長を、何をこうモチベーションなのか、何をこうどこを目指して、どうやって今の自分をこう伸ばしていくっていうか。
でもね、毎回ねそれはね葛藤するのよ、自分の作風をねその大きく変化させられないじゃん。うちらの仕事ってやっぱり、だからちょっとちょっとずつその自分のしたいものを見つけてモディファイしていくわけよ、少しずつ。でそれが3年前の自分全く違うくてもアジャストできてればいいと思ってるから、俺は結構それで本当に毎日のように写真集見るし、まあ映画も最近見るの減ったけどさ、まあインスタでその尊敬したフォトグラファーの写真とか見たりとかして、でやっぱその自分のやりたいテイストをどんどん変えてはいる。だから日々情報収集とかインプットだけは本当になるべく取るようにはしてる、かな、まあ、あとはさやっぱり自分がやっぱ好きだった時代のものしか表現できないんで、やっぱ、表現って。
そう
だからそれをもう一回見直してみるとか、でやっぱ発見があるじゃん、何回も発見があるから、ね、それこそなんだろう、カーワイとか好きだったから、カーワイの映画で使ったレンズをじゃあ見つけて、ね、使ってみようとかさ、そういうことを結構してるかな。
マスさんはどうしてる？
なんだっけ、もう一回
その自分の成長とか自分の伸びを今どうやって
作品にアウトプットするかみたいな。
どうやって止まんないようにしてるか、うん、自分が。
すごく難しいよねやっぱりね、うん、どうしてもやっぱりこう止まりそうになるし、アウトプットできなくなってきたりするから、うん、だからもうさっきも話出たけど、やっぱりこう本を読むなり写真集を見るなり、うん、っていうことで、まあ、ちょっと昔の自分にこう立ち戻ったりとかしながら、なんか新たな気づきが出た時に、ああちょっとこういう感じ今までなかったなとか、自分で思うことがなかったなとかっていうのを出して、ちょっとずつちょっとずつ出していくっていう感じかな。大幅な変化ってやっぱり何かすごい雷でも落ちないみた
いな。ないか。
でもね、やっぱ俺できるだけ手癖で取りたくないんだよね、うん、手癖で取れるような仕事はあるんだけどさ、うん、なるべく手癖を取らないようにしようっていつも思ってる、うんうん、何事もやっぱり鍛錬じゃないけどさ、俺ファッションショーとかも取るから、うん、ファッションショーって基本的にさ、やっぱ人が歩いてきてそれを報道みたいに撮ってくんだけど、それでもやっぱりゲームじゃないけどさ、いや今回はちょっと縛りでこういうことしてみようとか、ここに気をつけてみようみたいな細かいことを考えながらしようと思って、まあできるかどうかは別としてね、なるべく手癖で仕事をするとやっぱさ、だれちゃうし飽きちゃうから、それはやめようかなっていうぐらいかな思ってるのは。
ちょっとこの話聞いて一個ね、日本のこれから例えばプロになりたい人にこう話しておきたいなと思ってるところ、日本の独特なところがあるじゃない。例えば自分のセンス、写真画とか、あるいは作ってるものはすごくいいって言われても、仕事しましょうって言われた時に作ってほしいものが全然違う方向行ったりする可能性もある。で、変な話、6、7割ぐらいもしかしたらその仕事だったりするの、
うん、結構だってさ、この他の雑誌に刺されてさ、うん、こういう風に撮ってくださいみたいなあるもんね。
そうそう、で、それ特に外国人のカメラマンに、なんでそうなのっていう、自分の作見て、あすごいですねっつって言ってもらった仕事が全然自分のフィールドには入ってない。
あるあるある。
じゃあなんで俺に頼んだのっていうちょっとした矛盾で、だから そこを俺思うには、なんか日本の独特な考えで、この人好きだから一緒に仕事したいっていうのをところちょっとあるかもしれないなと思ってて、でこの僕らがまあ編集部とか業界の中でやってる制限の中で、この人の先生入れた時にどういうふうにこのマイクロアジャスメントじゃないけどなるかっていうのをある意味期待がある。でも初めてそれに出会う時にものすごいまあカルチャーショックに近いようなショックを受ける気がするのね。これかあの会議室で撮るんですか私みたいな。あるいはなんか
選択肢なく、いろんな理由があると思うんだけど、うん、その仲いいっていうのもさっき言ってたけど、うん、それも一理あるかもしれないし、うん、もしくはそのなんだろう、それがこうずれてる、この人の作風とずれてるっていうことに、その依頼してる側がそこまでこう気づいてなかったり、うん、
気にしてない
とか、うん、っていうことも
それめちゃくちゃ大きいと思う
って気がする。う
んうん、ある。で そこも難しいところがあって、それに抵抗するべきなのか、うん、だっていざ仕事始まったら周りの人たちはこういう仕事してるんだ、うん、じゃあこういう仕事もっと頼もうって思う人もいるし、なんかそこの常にこうすり合わせみたいな、この業界にはみんな多分感じると思うんだよね。もう本当に一つのパターン、ある程度スタイル固定したスタイル、いやこれさ、
あれ
笑っちゃうぐらいの、
分かる分かる、だって俺こういう感じやってくださいとか言ってさ、時間30分でとか言われたりする時もあるでしょ。
そう、えみたいな。
あるでしょ、無理でしょこれみたいな。そうそう、
俺一回会議室で逆光作ってくださいって言われたあのライトこう自然光みたいに差し込んで
る
逆光。
あ、そう、それあるある。まだないですよ、
ね、会議室でそう3メートルしかないんで大丈夫ですかみたいな、その考えはどこから来てるんだろうみたいな。
それはやっぱさ、編集の人たちの知識不足というか、そのなんだろうね、現場環境とさ、できることが分かってないっていうのもあると思うけど、だから、まあ、前も結構言うけどさ、そのフォトグラファーがいいものを作るためには編集の力不可欠なのよ。編集の能力が高いとか一緒に成長できる編集がいないとダメになるやっぱ写真って、特に今の雑誌業界とか特に。そうだから、その俺は結構その若手に言うのは、いや自分の力も大事だけど、そのすごく気の合う仲間を見つけなさい。編集もでもいいし、そのそういうの関わってる人でもいいから、とりあえず一緒になんか楽しいこと、いいものを作れる、それこそクルーを見つけるのはそうと思うんだよね、うん、アシスタント以外にも。に
日本って今そういう出会いってどこにあるの？
まあ、俺は運がいいことにさ、結構そういうの恵まれたタイプだから、だから今仕事してるからさ、結構恵まれて どんどんその未だにそういう人が舞い込んできてくれるから俺助かるタイプなんだけど、でも確かにどこで出会うんだろう。
俺今なんか振り返って
そういう人間性だからっすよ、多分ね、もうやっぱり結局一緒に話したいとか、うん、そう思ってくれるから間違いないと思うん
です
、それが。
でもね、結構俺ね、海外で会った人が多いんだから、そういうのって、うん、同じとこにいた日本人とかさ、うん、だから結構俺ホイホイ行っちゃうからさ、うん、こういう仕事あるんですけどやりませんか、でもあさってベルギーなんですよって言われたら、でお金出ます、交通費出ませんって言われてもさ、うん、あ、じゃあ実はいないんだけどね、パリコレ撮影してるんでベルギー行けますよみたいな、向こうはパリコレいると思って電話してきて、うん、で行っちゃうとかさ、うん、でそれで出会った人たちがやっぱ仕事面白がってくれるから、うん、あ、なんだろうね、
俺
現場に行っちゃうとか
ね、すごい好きなんで、そのホイホイ行っちゃう心すごい大事な気がするんで、なんか
こう俺もね、やっぱりこうまずやるっていうことが一番大事な気がする、うん、なんかこう行かずに判断することが多いっていっぱいあるじゃないですか、そうそうそう、いやこれはちょっとって思うかもしれない、行った先で何があるか
分
かんないから、
うんうん、そう俺なんか
大事ですね、そう俺も多分一番若手にいると、そのどんなチャンスでもどんな出会いでも、うん、まず一回判断を突っ込んで、うん、 そこで何かを体験するっていうのを心を持たない、うん、それこそそれがなんかクリエイティブ仕事の特技という特徴だと思うんですよね、うんうんうん、
だってそこでめちゃくちゃ最悪な事件があったりとかしても、うん、それはそれで経験としてすごいあるじゃないですか、あ、やっぱこういうのダメなんだなとか、うん、こうしちゃダメだなっていうだけでも価値があるから、
俺すごい好きなのは言葉があって、リディ・スコットの弟トニー・スコットが、ドミノとか映画撮った監督、トニー・スコットのすごい言葉があって、プロになったら成功を探すんじゃなくて失敗を探すんだって言って、それで自分が成長していくし、オリジナリティが出ていくっていうのが自分毎回作風に、俺なんかその言葉すっごいしっくりきてて、その確かにいざ仕事始めたらずっと同じパターンで成功していくとあんまり成長感じられないことが多くて、やっぱどこに今回の仕事で失敗っていうか、まあもはやそれこそプロだから失敗をこう成功につなげるみたいな技みたいに作るじゃない、でもそれもやっぱり何度も何度も繰り返してやってきた経験というか知恵みたいな、どうやって、だって変な話、それこそこの間2日前の状況で、はい次この方撮りますみたいな、出てきた人が全然違う、で、あ、でも組んでるライティングも違うみたいで、その場でわーってそれを、じゃあ組んだライティングをベースでこれを、でそれが正解だったりするで、なんで正解するかっていうと、そもそも正解にこだわりがないっていうか、うんうんうんうん、クリエイティブだからこれっていうのはないんだよね、うん、答え、一緒にみんなよしって思えればよしなわけ で、う
んうん、でそこにはさ、やっぱさ、今までのインプットが一番大事じゃん、
う
ん、
そうですね、
今までのその引き出しがいかに多いかだから、
ここがちょっと変わった時に、うん、そこの中で表現できるだけのこう、うん、種がこうあるかどうか、
ね、うん、あるかどうかな、うん、まあでもない人でフォトグラファーやっぱ難しいよね、
うん、でもヘアメイクも多分
そうだと思う、うん、そうなんかこうクリエーションする人たちはやっぱり、うん、
本当にね、うん、もうなんかこう同じようなものをずっと作ってればいいような職人みたいなね、うん、人たちはいいかもしれない、本当に同じ作業をずっとするようなヘアとか、うん、特殊な職業はいいかもしれないけど、うん、何かこう多様性が必要になってくるとやっぱり、ね、さっき
揺らぎじゃないけどやっぱ、うんうん、自分の持って引き出しとか、そうだよね、いやどうですか近藤君師匠がいなくなるとこっちに振られるという、はいはい、まあ長年一番だってスタジオ経験長いからね、
何年やってた、
僕でも1年半、
あ、そっかそっか、
そうですね、僕も1年半で我慢できなかった、できなくなって、
あれショートだっけ、
ショートです、
ショートか、
ちょうどやめたいなって思ってた時期に、うんうん、キムさんから誘ってもらえた、
なるほどね、
でキムさんにも行きたいなって思ってたんですけど、なかなかお会いする機会がなかったので、ちょっとやめたいなって思ってた時期にまたお会いできて、
なるほど、タイミングだからね、それもだって外立君がこう辞めるタイミングとかさ重ならないとさ、やっぱりこうね、そういうのもやっぱり持ち合わせてるかどうかだから、
そうそう、人の運はやっぱ大事だよね、
大事、
う
ん、
ちょうどタイミングが重なった
そうなんだよな、人、まあでも本当にね、俺結構ね、あんまこれ言っていいか分かんないんだけど、うん、お金もどうでもいい、 値段交渉したことなくてさ、俺
い
まだにさ、
すごい分かる、
単価俺8000とかでも受けちゃうのね、うん、全然フリーだし、属してないからとこにもいまだに8000でやってくださいみたいな、あいいっすよみたいな言っちゃうの、まあ、それはもちろん若手のね単価下げたくはないから俺は、うん、友達としてやるんだけど、そういうのって、うん、そうなんだけどさ、まあどっちにしろやっとけば次なんかあるんじゃないかっていうだけ、うん、でここでやるんです、いませんよねって言われたらいるふりをしちゃうの俺、うん、海外でずっと海外住んだから、それこそニューヨーク、その日本帰ってきてスタジオそこで辞めて、ちょっとまあフラフラしてて、そこからまあニューヨークに戻った話したじゃん、うん、その時もたまたま全然他の県のショップの服屋の人から連絡が来て、ニューヨークで撮影したいと、うん、お願いできませんか、バジェットこんだけしかありません、あすいません、あのえみたいな、ニューヨークいますよねって言われて、あいます、うんって言って、あのバジェットを使って行ったわけよ、てかもう赤字なんだけど、うん、それだけ で、うん、で友達のとこ泊めてもらって転がり込ん でそこからその仕事しつつ、その友達がもう何やってたんだみたいになって、結局人というかさ、もうとりあえず行ってみようみたいな、うん、お金シニア俺ね結構ね、あのニューヨーク住んだ時に、あの本当にお金なさすぎて餓死しかけたことがある、うん、マジでもうほんそれこそ悪い話だけど、地下鉄乗るじゃん、うん、お金ないから全部キセルなのね、飛び越えて仕事行ってその現場でお金もらって帰ってくるみたいな、うーん、ほんでギリギリだった。だからなんか今思えば人って意外と死なないやみたいな、だからどこでも行っちゃうんだよね
俺ね、あの2つ意見、この話聞いて2つ意見があって、一方では面白ければ仕事やるべきだと思うね、そのこの仕事でも、同時に今の業界である程度単価を保った方がいいと思うんだよね。あの
そうなの、それはね確か、
それね、あの一人の広告代理店の人に聞いたことあるんだけど、あの一人のカメラマンが安い仕事を受けて、うん、そうすると周りの人たちはこのぐらいでできるんだって
なっちゃうじゃん。そうそうそうそう、
まあ、難しいよね、うん、あの同じこと言えるとヘアメイク、うん、結局、うん、その本当にそこにお金がないのかとか、その人がどういう人なのかっていうのを判断した上で受けるじゃないですか。
もちろんもちろん、
例えば内容がめちゃくちゃ面白そうだからお金じゃないなこれとか、う
ん
う
ん、まあ、あと仲のいいずっと昔から付き合いのある人からの依頼でお金がありません、うん、あ別にいいですよみたいなのはあるある、
たまにあるだろうっていうのにすごい叩いていきたいとか、う
ん、ある、それもめちゃくちゃある
そういうのは言ってることすごい分かる、うん、やっぱそこはやっぱ下げちゃダメだし、自分のブランドっていうの
は最初の頃は絶対俺何でもやるべき
だ、そうそうそうそう、まあね、値段交渉でも値段交渉ってさ、できないじゃん、
難しいですよね、
うん、何なんだろうね、できないんだよ値段交渉って、
難しい、クリエイターやるべきではないんです。そもそも俺らがお金だけ稼ぎたかったら多分違う仕事を
してたと思う。そうそうそう、絶対その方が絶対いいし、うん、だからまあそれこそ事務所に入るとかね、うん、それこそね、まあプロというかそのある程度認められて声かけてもらったら事務所に入ってマージン捉えるけど、うん、その選択権もらえる方に行くのも俺一つの手だと思う、フォトグラファーとしては、うん、エージェンシーだから、うん、結構これもだっていつか話さなきゃいけないエージェンシーの話とかもさ、多分、うん、気になる人いっぱいいると思うから、うん、まあ、いつか話さなきゃいけないと思うけど、そのエージェントに入ってエージェントにいろいろ管理してもらうっていうのも、まあ一個のフォトグラファーのやり方だと思う、俺は。
そうだよね、
うん、仕事に専念しやすくはなります
ね、仕事専念しやすくな、うんうん、だからその代わり、まあ、弊害というかさ、その全部通さなきゃいけなくなるからさ、うん、契約上ね、うん、だから本当に何だろう、自分と仲のいい人の仕事とか、うんうん、自分が本当に作品としたい仕事とかできなくなるから、うんうん、
確かに
それはだから、うん、それがやっぱりその付き合い方、その仕事の、うん、が変わってくるから、まあそれいつか多分別の機会に話せばいいと思うけど、うん、
もうだいぶコマーシャルに近づいてきた
話
ですよ
ね。
そうね、
そうだね、
まあ、内容濃かったんじゃない
の、うん、濃かった、
うん、でも大変だと思うよ、これからフォトグラファーになろうって子たちでこれ聞いたら結構さ、うん、どうしようってなると思うもん。
でもなんか本当に思うのは、あの勤勉な人とかってアシスタントすごく重宝されると思うんだけど、うん、やっぱりそのどうしてもなりたいとか、さっきも言ったけど、うん、その自分がアシスタントの時に作取りをしてたりとか、なんかこう熱意があれば、うん、まあ開けてくるのかなって気がする。結局、うん、そのなりたいけど何もしなかったら絶対無理じゃないですか、うん、だからそこの差だから、やっぱり
俺ちょっとポジティブな哲学な 哲学的な考えで、あの使命に近づけようかなと思ってるんだけど、あの今の世の中すごいこう消費していくことに夢中になってるような気がしてて、だからさっきみたいにそのアウトプットだったりとか新しいものづくりとかちょっと違う視点でものを見るっていうことに少し力がこう弱くなってきたっていうか、だからお金はまあともかくものすごいいい仕事だと思うね、っていうかクリエイティブでやることがで今の世の中にすごい実は重要なんじゃないかな、
必要としてると思う。
やっぱり消費ばっかりするとちょっと大切なものを見失ったりする時があるから、その時にやっぱり詩を書く人、音楽作る人、写真撮る人、映画作る人、話書く人とか裏でそれを全部サポートする人たちがある程度目に見えない価値観をこう支えてくれる、だから非常に誇らしい仕事だと思うんだよね。でそのそれをこうお金よりというか稼ぎよりに熱意というか自分がもうやっていけないと生きていけないという気持ちが決め手だったりすると思うので、その気持ちがすごい強いんだったら間違いなくやり続け、どんな状況が厳しくてもやり続けた方がいいと思うし、あのひたすらどう叩いた方がいいね、入るまではそのプロというかコマーシャルあの食っていくまでは、そうじゃなくてもしかしたらちょっとこうまだその気持ちがある程度揺れてるんだったら、まあ引いてももう一回ちょっと考え直してもいいんじゃないかなっていうのも思ってる。
そうだ、
ね、別のことをね、生かせることは、それはすげえ思うわ、
う
ん、まあ、写真で食ってく、ヘアメイクで食ってくってある意味奇跡みたいなもんだからさ、
ね、みんなだから本当ね、これ言ってるよね、
いい世界だと思われがちなんだけど、いい世界じゃないですよね。こうどれだけこうなんかこうなんて言うんだろう、常にこう、まあ、どんな職業かも一緒かもしれないけど、背中合わせにこう不安、なんか不安とかいろんなものとこう共存して生きていかなきゃいけないかとか思うし、だもうね、精神的な部分ってすごくこうね、大事になってきますよね。
なると思います。でもなんかライセンスがね、特に写真はライセンスがないから、免許ってものがないじゃん基本的に。だからこれができますとか命の危険もやっぱ関わんないしさ、だからやっぱりさ、ライセンスがないものってすごく難しくなってくるんだよね、その価値基準がその自分だけじゃなくなっちゃうから、
いろんな要素が関わってくるよね。
そう、免許があればさ、その免許クリアしましたっていう価値基準で終わりだけど、
それもさ、言われたこともあるし、実際自分で体験してるんだけど、タイミングっていうのはあるんだよね。要するに世の中が自分のセンス感性みたいな求めてる時期、だからそれこそ過去で上がってきたカメラマンたち、その時期にその感性が必要としてて、スッと入り込んで、でも10年経てば15年経てば社会がかなり価値観が変わっていくから、
まあ、
そうするとちょっと新しいもの出てくるし、だから例えば今自分の感性を信じてある程度いいと思っててもすぐ仕事もらってなくても、もしかしたら
2、
3年ぐらい待ってたら時代が意外とこうやってパターンとしてこう繰り返していくから、必ず自分の感性が必要される時期が来る可能性が高い、
もしくはそれを狙うのもありかもしれない、
あるいは狙うか、
まあ、あざといけど自分の作風じゃなくてそっちに合わせていくってのも、ある意味プロとしては大事かもしれない、まあ、結構心がね病むけどそれやると、病むけど、でも、まあ、別に気にしない人もいるしね、写真で食ってきたいっていう人で、そう自分の作風がないんだったらそういう風に狙っても俺はいいと思うし、
一つの形ですね、
メイクもそうでしょ。
いや、そうだと思う。やっぱトレンドとかもあるし、でも自分がこう好きなものと多分今流行ってるものが違うと思うっていうもどかしさがある、だから自分がやりたいものができないけど食べていかなきゃいけないっていうもどかしさがあるけど、やっぱそこに多分こう周期ってあるから、薄いものから濃いものまで、可愛いものからかっこいいものまで幅はあるし、そういうの回ってきた時に自分がこうそこにスッと入れるように準備をしてたりとかすれば、さっき言ったみたいに何かこうグッと
チャンスが
出る機会っていうのはあると思うし、あとはもうあれじゃない、そのまあ芸術性が高い人とかはよりそうなのかもしれないけど、もうお金云々よりもやっぱり自分がこう作りたいものを作ってた方が幸福で あるから、うん、そうするとやっぱ作品自体が伸びてくるというか、うん、そこが結構重要かなって気がする、うん、確かに。
まあ、選択肢としてさ結構あるのよ、そのプロになるやり方はね、例えばそのどこでもホイホイ行ってね仲良くなってそこから仕事をもらうパターンもあるし、真面目に頑張って評価されるパターンもある、その流行りに合わせて評価されるパターンもある、で一緒に編集とかの若い子たちと一緒に盛り上がってて、それが一個のムーブメントになればそれはそれで評価されるわけで、だから意外といっぱいあるのよ、その成功というか、そのなんだろう、そこまで深く絶望するほどでもないんだけど、ただ考えないといけないんだよね、考えなしにアシスタントだけやって秘書につくだけじゃダメだと思う、
ダメだね、
そうだから、そこから何がしたいとか、どんなことがしたい、どんな人としたいっていう、その明確な道筋を立てる必要があると思う、
じゃあその辺で、
そうだ、まあそのためにはやっぱインプットを多めに取るっていうのはやっぱり全員の評価だと思う、
俺もそれだと思う。
みんな一緒だよ、もっとインプットしようっていうことでね、
そう
そうね、
よし、じゃあ今日のポッドキャストこの辺で
締
めにしようかなと思います。
ありがとうございます。
じゃあ正久と土屋さん、
ありがとうございました。
お疲れ様です。よし、いいね、
いいね。